三尾さん、
はい、
リア王ってシェイクスピア
の
お芝居があるじゃないですか。
ほうほうほうほう、名前だけ、話は知らないけど、
まあ四大悲劇ですかね。
悲劇なんだ、
うん、
死ぬの、
うんと、まあ、死ぬよ、うん、なんかあれだよね、あの娘3人にリア王様がこう土地をあげるんだけど、末娘は可愛かったんだけど、正直で歯に衣着せないオーディリアがいて、王の逆鱗に触れちゃって、上の2人はおべっかを使うから気に入られて、
なるほど、
でも最終的に王様は追い出されちゃうという。
王様が、
王様がそう、あの娘2人の方に結局、
ああ、なるほど、なるほど、正直者の言うことを聞いとけばよかったのに的なこと。
そうそう、そんで、まあ、その末娘は別のところに行って嫁いでるんだけど、最後にリア王はその
娘の娘を
末娘行って頼りにしていって、
なるほどなるほど、
まあ、それでじゃあっつってお姉さん2人を倒しに行く。
はあ、意外と勇ましい話。
意外と勇ましい、
うん、へ
でなんですが、
はい、
リア王はその前に別の人の書いたレア王からインスパイアされているという。
へーへーへーへーって今言い方がもう、うん、そう
バッタモンさんすごいっしょ。
マジで、
なんかもともとさらに何、イギリスの古典的な神話みたいなもの、神話みたいなので、あのキングレイヤーみたいなのがあって、あ、
なるほどなるほど、
それを
まあ原点がありの、ありのそっから孫ぐらいのがリア王、
うん、そうで、そのレア王の数年後にシェイクスピアが書いたのがリア王。
すごいね、
うん、まあね、当時からその
数年で、数年で
多分見たんだと思う、うん、でもまあその最後のストーリーが、普通のその英雄たんは成功して、
ね、ああなるほどなるほど、
2人を倒しました、
なるほど、
まあ、正確に言うと娘、その2人の娘の旦那さんが悪いやつで、うん、そいつらを倒しました。で
ネタバレだけどね、これリア王の、
リア王の、ね、で、まあ、末娘のコーディリアが、うん、まあ、その王になりますっていうのが、まあ、
なるほど、
伝説、
なるほど、
でおそらくレア王の方はそういういい話をしてるんだけど、
ああなるほど、
うん、シェイクスピアは何だか知らないけど、最後にそれで、うん、あのコーディリアが捕まっちゃって、リア王が助けに来たらもう死んでました、うん、殺されてましたかな、獄中でみたいな。
そこだけいじっとけばオリジナリティが割と浮き出ると。
うん、どうか、
ここで俺は勝負をするってシェイクスピアは思ったんだね。
どうなんだろうね、わからないけどね。
すごいね、でもね、でもさ、それ別にさ、うん、なんていうかレア王の方がこう有名になってもいいっちゃいいはんだよね。だって途中までの大筋は大体同じなわけでしょ。
まあまあ、そこは天下のシェイクスピアさんですかね。当時から大人気のね、一番油が乗ったのからさらに十何年ぐらい経ってる、
ず
っともう、もう書けば売れる大御所。
村上春樹が誰かをパクったみたいな話、言ってみれば
インスパイア、
インスパイアして最後だけ結末を変えた、
変えて自分なりに変えてっていうようなもの。
それはちょっと割と由々しきスキャンダルだよね。
まあね、
言ってみれば今、まあまあ、今起こると、
まあ、ストーリーだけを
今起こるともうガンガン炎上するやつでしょ。
そうそう、今だと炎上する今だと、ね、何も分かってない人たちがパクリだって企画サイトとかを作ってレアとリア、ここが同じって出してきて炎上するやつです。
もうお前らさ、ほんと飯食って寝てろよマジで、
うん、で
そうか、うん、
でもそのリア王、シェイクスピアの方の書いた悲劇バージョンのリア王は、うんうん、あまりにも人気がなかったので、何百年後かな、100年後かな、うん、なんかに、うん、そこだけ、うん、元のストーリー書き直したやつの方をよく上演されてたらしい
マジで、え、それをリア王として、
リア王として
え、それさ、回り回ってレア王になってるじゃん。
回り回ってレア王のやつよ
オリジナルストーリー回り回って丸パクリしてるってことでしょ。まあまあ、
そっちの方がいいなって
面白い、ね、
なんかね、急にその、まあ、みんなが知ってるし、カチカチ山みたいなもんじゃない、簡単に桃太郎みたいな、ね、それを急に最後に悲劇があってなってて、もうみんな受け入れられなくて、それで元に戻した、
いやいやいやいやってなる、
うん、そのうん、番が結構好んで上映されていたっていう話ですね。 あと話がまたちょいと
戻る
の、うん、あの戻らないまた違う話になって、、うん、今度この間だな、
はい、
リア王を、うん、まあお芝居で、まあ、やってると日本で公演してるというのの宣伝を TBS ラジオさんがやってたんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そこでですね、うん、その今のストーリーをストーリーでもね、まあ、うん、話ね、あらすじね、うん、でリア王に、役者誰々を迎える、
あ、はいはいはいはい、
でコーディ・リアニーって言ったの、その娘コーディ・リアニー何々をが演じみたいな、
あ、また切りどころがちょっと気持ち悪い感じのやつ、
そうそう、リア王の娘はコーディリアですよ、コーディリアですよ、でもリア王の娘だからコーディリアさんではないんだよ、なんだそれは、
それ割とダメなやつだね、
ダメなやつ
だ、前のマイアミなんとかよりもだいぶダメなやつ
だ
ね、
だいぶダメなやつなんだよ、大体ね、その僕の好きな深夜ラジオを聞いていると、ずっとしばらくかかってて、うん、コーディ・リアニーって言ってるの。
なるほど。それ CM なんだ。CM で撮って、その、まあ、その誰かがナレーションで、
そうそうそう、
番組の中で一回だけ言っただけじゃなくて、そうそうそう、CM で撮って、もう何回も流れるの。
ね、その今、チケット発売中ですみたいな。
辛いね、
前振り発売中ですのやつで、まあ多分、あれじゃない？その TBS のさ、下っ端のとかね、あのまだこう、慣れてない人が練習にやるものじゃない、そういうのってさ、
はいはい、
何度も撮り直しができるしってことで、
うん、なるほど、
ずっと言っててさ、
でもそれはさ、まあ俺全然知らないからさ、俺とかが子供のとか高校生とかの時にさ、うん、あ、リア王の子供だ、コーディ、リア、コーディか、
うん、
あーって思うよね、その読み方してると、
この読み方で聞いちゃうとね、
その原点を、うん、まあそんな別に高校生リアを別にそんな知らないじゃん、
うん、
そう考えてそのまま大人になったら、え、コーディ知らんのってなるよね、
なるなる、分かる、もうなってるから、もうその人
が
も
う、あ、そう、そういうことだよね、
アナウンサーになっている可能性もちょっとあるから、
リア王の子コーディ知らんのみたいな、
そうそうそう
ってことでしょ、いやいや、コーディリアだ、コーディリアだろっていう、そういうなんか分からない断絶が、
断絶がなんか ね、うん、いろいろドヨンとした気持ちになっておりますよ、
リアオ
によ
ってなった
っていうことね、これ、まあ、ある意味四大悲劇ですよ、そういうね、
四大、五代目の悲劇、
五代目のね、うん、始めましょう。
三尾悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。あのペリーさん、
大
工、うん、裏側に来たペリー提督、
はいはいはい、
がまあこう開国、
開国してくださいよ
的な、まあ、そういう人で、そのそれでも有名になってしまった人、
すげえめんどくさそうに今反応したな、
うんうん、トムさんね、
トムさん、
うん、あのペリーは、うん、まあ割とアメリカでも、うん、それなりにこう有名なんですよ。あんま日本だけじゃなくて、
今のアメリカの子供とか知ってる、うん、ペリー提督っていう、
割とまあ
割と歴史の中でも重要な人物、
そうだね、まあ、要するにこう欧米列強というかヨーロッパの列強は、うん、アジアアフリカ大陸を全部こう分割して占領してたよね、
はいはいはい、
でアメリカは、まあ、自分も植民地だったってこともあって遅れてたんだよね、だからなかなかその参入できなかったわけ、アジアアフリカには全然、ね、イギリスとかスペインとかフランスとか全部取ってた、
はいはいはい、
でその中で、うん、まあ、最後の牙城の日本、うん、一番端っこね、
はいはいはい、
のところはこう
何としてでも是が非でもみたいな、
とりあえずオランダだ鎖国してて、オランダとポルトガルだけが抑えてたわけでしょ、それをアメリカが初めて入って、
う
ん、その
そうか
日本と要するにアジアの共闘歩として
相当エポックメイキングなんだね、
奪って、そこからあのアメリカのアジア戦略みたいなものが始まっていくっていうところ、
なるほど、
だから、まあ、当時太平洋は航海できないから蒸気船は
あの
ぐるっと
回って
アフリカ経由で回ってきて、
海流とかの問題で、
うん、いけないのか、単にその燃料もないから、
あ、そういうことか、
と昔の船は 結局燃料を補給してから、
そうかそうかそうか、寄るところがまでの距離の完了していかないとダメ、うん、
だから10日以内に1回陸地に着かなきゃいけないとかになるから、
寄港しなきゃいけない
よ、うん、大きくなればなるほどね、
はいはいはいはい、そりゃそうだ
よ、うん、まあ、ナンパした人たちは
頑張る、
ね、頑張ってたまたま生き延びた人もいるけれども、まあ、いろんなところでナンパしてますね、うん、
そう
なんですけど、
はいはい、
ペリーもうちょっとでそれぐらいのペリーに慣れた人、
うんうん、あ、副ペリーみたいな人、
うん、元ペリー、
あ、ペリーになるはずだったのにそこでそうしちゃったから、うん、あみたいな人、
そう、我々の大好物の人あのペリーはその
ペリーになれなかった男って NHK でやられるやつ、
そうそうそうそう、ペリーは、アメリカ の, その東インド艦隊というその開国したの第10代提督なんですね、
はいはいはい、
でも一番最初にアメリカを出発して日本の開国に向けて出た時には第9代提督が出発してる
の、なるほど、うん、要は先鞭をつけたのはそのペリーの前の提督の人がってこと
が命じられたものなの、
命じられたのはそうなのか、
うんうん、でも裏側についたのは第10代提督になっているっていう、話を今日したいと思います
出た、また遭難の話、これナンパの話、
うんとね、いや
違う、うん、
僕らの大好物なダメな人の話はい、あのジョン・オーリックさんと言います、
ジョン・オーリックさん、
オーリックね、オーリックさんは、うん、64歳の時に、うん、当時の大統領に命じられて日本にと貿易の交渉してこいと、ね、鎖国のチャンスかもしれないから行ってこいって言って、はるばる出発するんですけど、はいはい、まあ、出発をしなさいと言って、
はいはいはい、
でその時にこのサスケ花号という船の名前ね、船の名前、まあ、あのこう外輪船の、
はいはいはいはい、
新しく作った外輪船を用意してくれて、
へえ、
よし、じゃあ出発だと、
新車じゃん、新車
でモリックさんはまあ64歳で、まあ、一応海のキャリアもあり、あ、
はいはいはい、
満を持して命じられた感じで、
結構な年配だよね、当時の64歳で、ね、
うん、結構な堅物で、はあはあ、まあ、だ1年半ぐらいかけて日本にとか、まあ、上海あたりにたどり着いて、そこから交渉していくと、琉球に通ってという交渉の計画をして、
64歳の体にはつらい
いうこなしのスタートです、
はい、
出発前にですね
出発前行ってねえんだ、
まずね、いや、まあまあ聞いて、
はいはい、
うん、そう、いや、行くよ、出るは出た、まず、こうアメリカ の, その、ニューヨーク側に、東海岸から出るんですけど、はいはい、からまあブラジルを経由して、
うん、
ブラジルからアフリカの方まで抜けるみたいなルートね、うん、はいはい、まず下に下がって、はいはいはい、こう希望峰っていうの、はいはいはい、アフリカの南アフリカの先を抜けるから、
はいはいはい、
下に行ってこうアフリカ大陸を通るというルートなので、まずはブラジルに行くというルートがまあ決まってた、
はい、
その心臓線と、まあ、艦隊だから何
隻か、ああ、そうかそうか、はいはいはい、
で自分はサスケ花王に乗ってと、
はい
はい、言ったらですね、
はい、
出発前に、うん、まあ、ちょっと行くんだったら、
うん、
あのブラジルの、
サンバカーニバル見に来た、
違う違う、ブラジルに外交に行くついでの人たちがちょっと乗せてってくれ
る、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
アメリカのブラジル側の、
だから、うん、施設だ、ちょっと俺がブラジルに用あんだわと、
乗せてってくれと、
はいはいはい、ね、相乗り、
まあまあ、まあ命令ですけどね、
あ、うん、
でついでに、ブラジルから来てアメリカにいた大使みたいな
人がい
て、その人も帰るから、
帰るからちょっと一緒に乗っけてってやってくれ、
リオデジャネイロに乗っけてってくれ、
はいはいはい、なるほどね、
いう風になって、
まあまあ乗っけてくわな、
うん、まあいいですよって言ってる間に、うん、サスケ花号に入りきらないぐらいの割と偉い人だから場所は用意しなきゃいけなくなって
はい、はい、
ということになり、まあ、とりあえず詰め込んで出発することになるんです、
はいはいはいはい、
でその時に、うん、このオーリックは提督ね、うん、でそのサスケ花号の船長をやってたインマンという人物がいます、ウィリアム・インマンがいたんですけど、船長室みたいなちっちゃなところに相部屋になって出発することになる
それは
おじいちゃんたちが、
ね、おじいちゃん、それは偉い人たちにスペースを
与えるために
しまったから、
そう、もうね、ここからがこのジョン・オーリックの不幸の歴史が始まるんですね、
虐待だよ
そして、まあ、オーリックはまあ頑固な、
はいはい、
まあ、提督だった
堅
物だけど、はいはい、インマンも負けず劣らずで もうリオにまで2週間ぐらいかな、うん、で着いた時にはもう仲が悪くなってる、
うん、ああ2人相部屋で
相部屋でもう居心地も悪いし
こっち入ってくんなとか、うん、へえこくなとかそういうことでずっと喧嘩をしてたわけですな、う
ん、そんで話を聞いてみたら、はい、インマン船長はここ10年ぐらい船長なのに海での仕事をしていなかったことが話の中で分かる。何をしてたかというと船乗りであったんです。あの五大湖あるじゃないですか、の湖エリー湖っていう湖を防御する船をずっと乗ってたんだそうです。で海に出るね、その
外
洋に出るというのは10年ぶりであるということになって、
そう
もうオーリックとしては信頼できないと。
本当ふざけんな
よ。こっから、ね、命をからがらね、アフリカ越えてインド越えて日本に行こう
という ね。まあそりゃそうだよね。
なんだよ
今、なんでこんな10年ぶりのやつと組まされてんだと、
う
ん、
そうで一方で、うん、インマンは、うん、そういうオーリックが我慢ならなかったりして、うん、船員と仲が悪くなって、
うるせえよと、うん、言われたから来てんだよ、
うん、そうそうそう。でオーリック提督が、うん、そのブラジルにいる艦隊の仲が良くて、うんうん、あの心臓船なんだけどまだちょっと何メンテが足りないと、
あなるほどなるほど、
希望砲とかこう、はいはいはい、行くにはもうちょっとこう、もうちょっと補強しなきゃいけないとか、
はいはい、
いろんなことをあの頼んだら、
はいはい、
まあまあでなんか割と半分ぐらいごそっと仕組みが変わっちゃうらしいのよ。
あそういう
ブラジルのルールでやってくれたりとかして、それでもインマンはね、うん、勝手に何してくれるんだということで喧嘩になりますね。割と大きなお金もかけたらしくて、
ああそう、
うん、まあでも結果的にはそれぐらいにしたからなんとか持った、
なんとかなんだ、ね、要は結果的には正解だった、
正解で分かってるんだけど、はい、まあね仲が悪くなってる人だから何やってんだってなっちゃってるということになって、リオに着いたところで、うん、まあ、そのしばらくその船を直している間に、うん、お互いがアメリカにこいつはダメだというメールとかね、お手紙を出します。新将、
はいはい、
海軍将、
いいね、いい大人、
やめさせてくれと、いい大人が別々に手紙が残っているそうで、ほんでもうこれは無理だというふうにオーリック判断したので、うん、インマンを解任して、
あ偉いから、ね、
アメリカに帰れというふうに言います。
はいはいはい、はいはいはい、
でもう帰っちゃって、はいはい、自分は出発するというふうになるんですけど、その後にまた、うん、お手紙が、
来るの、あ残して
お手紙が後でアメリカに届いて、
はいはいはい、
で、まあ、その海軍が見ますと、
うん、はいはいはい、
でその話をこうね、喧嘩両成敗ではないのかこれはということになって、いやインマンの解任はなしっていう返事を、
あなるほど、
一旦書くんですが、もう出発しちゃってるからし、
いやいやいや、ちょっと待って待ってと、
今も
まあまあちょっとまあまあまあ、そうそうそう、ね、両方悪いんじゃないのそれはと、
っていう八木さん郵便みたいにメールを、新書を出すんですが、
もう今いない
ですが、もうそう、うんね、リオにはもう両方とも別方向で出発しちゃっていなくなってると
、はいはい、すごいな本当、八木さん郵便だな、
うん、そんでだんだん悪くなってきます。
だろうね、うん、
でもその途中に、うん、なんだそれはってなってきて、
うん、
ただですね、うん、ブラジルに送ってった大使がいたじゃないです
か、はいはいはいはい、
ブラジル人
の、はい、乗っけてった人ね、
その方がですね、
はい、
ブラジルその船に乗っている間、うん、大変狭くて不愉快であったと、
待って待って、部屋譲ってあげたじゃんそんなこと言わないでよ、
うん、で提督がこう、うん、しかもなんか何代金を個人的に払えというふうに言われたんだというようなことをアメリカに言い始める。うん、
そんなこと言わないんじゃない？
ね、多分コミュニケーション言語が違うとかもあるしね。うん。そんで、うん、インマン戻ってきたインマンもチクりますね。無駄な金を投じてあいつは船を改造したんだ
と。ひどい、もう本当に。
でオーリックはなんか自分の息子を、うん、まあ、許可取って乗せてて、
なん
かその、まあ、息子もいい年だよ、60だからね、
そうだよね、
まあ、なんかどっかアフリカなりどっかでこう自分の仕事を成功させたいからというので乗せてたが、無断で子供を乗せてるじゃないか、 あれはよくないんじゃないかあいつらっていうようなことも全部届いてしまうと、
はい、なるほどね、
うん、まあまあまあアメリカ側はね、うん、でまあ、一方何も知らないオーリックさんはですね、ま
あ、やっと今いなくなった、
うん、そうそう、代わりの船長を立てて、はいはい、まあ、南大西洋の荒波にね揉まれてどんどん行くわけですよ、ね、まあ、割と航海は順調じゃなかったらしいんだけど、頑丈にしておいた分
なんとかなったと。
ほんでまあ出発してから何ヶ月か経った1852年の2月ぐらいに、うん、はいはいはい、なんとか命からがらだけどマカオに着いた、
はいはい、
うん、もうマカオまで
来た、だいぶ来たじゃん、
だいぶ端折りました、はあ、うん、でもその頃にはアメリカ側から、うんうん、あの
もうええ
と、もうなんこういう質問をして、ね、これこれこういう文句が来てると
来ると、
うん、これはどういうことかという信書がアメリカから進んでおります
マカオまで着いたのに頑張って、
うん、そう、
つらい、
でなんとなく待機命令が、はい、
ああそう、でマカオまで着いて、
着いて、で、その1852年2月ぐらいに着いて、うん、まあ、何ヶ月かまあ、まあそこでちょっと、うん、あの他の艦隊とかもいるからちょっと休んでたのね、直接行かずに、はい、そしたらその、そしたら その時にもう信書が届いちゃって、
手紙が、あ、なるほど、
残念ながら届いちゃって、それでちょっと待ってというなって、慌てて、いやいやそんなことありません、誤解です、なんでそういうふうに言われるのか分かりませんという返事をして、
するわな、それ
する、うん、まあでもその間やっぱりそのなんだろうな、ブラジル人の人が揉めたからかな、うんうん、もうちょっとその1852年の暮れ11月ぐらいに、ミシシッピ号っていうのでペリーを出しますアメリカ
から、もう、その、
10歳若いペリーをね
待たずに、返事と何も待たずにもう、後追いで、もうちょっとあいつ任せてらんないから、お前ちょっと日本行ってこいって言ってペリーを出した、
出した、もう、うん、そんで、結局オーリックはなんか一応そこで別の命令っていうのは、日本には行かないで、
ああ、なるほどなるほど、
艦隊は別の用事があったりするんだけど、
はいはい、
でもいかんせんその謹慎的な立場になっちゃってるから、本人は艦長にならずに、そのサスケ花号の船長をさせている人に全て指揮権みたいなのを事実上やって、自分は提督に居残ると。
あ、なるほど、
まだ誤解だからそれは、ね、
あ、まあそうだよね、うん、そうだよね、うん、で、いやいや、そっちの用事お前ちょっと船長やっといてよ、ごめん、
ね、そうそうそう、
俺こっちでちょっとまだ誤解なんか解けてないから、解けてない
んだから、うん、そうしたらその新しい船長も怒るねだって実質提督の仕事をしてるのにね、まだ船長扱い
か、
まあ、
そうか、それはそうだよね、
それだったら提督代行とかね、
そうだよね、
そういう立場を与えてくれて、
それはそうだよね、
でも渋々インドでの仕事とかを、
なるほど、
していて、そこも
険悪にな
る、険悪になるね、はあ、走行してる間に、ペリーが次、来年ね、1853、次の年の2月に到着して、はあ、それを持って交代無事交代、
あ、そう
っていうことになり、
もうなんかさ、
うん、
ダメな会社みたいだよ ね
誤解ですっていう、もう完全にさ、コミュニケーションの違いとさ、ね、その何ね、ちょっとした仕事の、
ちょっとした、本当にそうだね、
そう、それ で、
あと周りが、うん、周りにみんなにこう敵扱いにされるっていうかわいそうさ ね何も悪くないのにね、選出、うん、まで譲ったのに、
そうだよ、悪いことしてないのにさもうなんか三谷幸喜が書きそうな話じゃん、もうかわいそうすぎて
どんどん坂道を転げ落ちていくような、うん、
そうで、最終的には5月にはペリーは、はあ、サスケ花号に乗って、
マジか、
サスケ花号で日本に行くんですよ。そしてまあ
琉球、ミシシッピ号はどこ行ったんだろう、うん、
ミシシッピ号も一緒に行く、
あ、一緒に行くのか、
そうそうそう、
あ、そう、そうそう、オーリックさんはどこ行ったの、その時にはもう帰っちゃってるの、アメリカに、
オーリックはまあしばらくマカオに、
マカオ
で滞在、はあ、でどっかの別便で帰らされるんですけど、
完全になんかこうかわいそうな感じだな、
ね、そんでそう、
部下から同情されれず、オーリックさん悪くなくねっつって、
ね、
なんかこう、ね、下っ端のあまり力のないやつ、オーリックさん頑固だったけどそんな悪い人じゃなかった、あんま悪いことするような人じゃなかったけどな、
うん、そうそう、
そんなことするっつって、
ね、でも助けてくれそうなね、その新船長の方もほったらかしにしててこうイライラしてたりするからまたねこうこうサスケ花号的にはペリーが来て、よっしゃ新しいとこで行きますぜ、まあ、みたいな感じで、ま
あ、そういうこと
スーッとね、この東インド艦隊は
なるほど、
はい、オーリックさんを置いて日本人たち華々しい成功を、
まあ、そうだよね、今まで俺が知ってるぐらいだからね、ペリー
だよ、
そう考えたらね、うん、
で多分このバタバタしている間に、うん、ちょっとしたタイムラグがあって日本の開国はちょっと遅れてるんですよね。
あ、なるほど、
うん、
あ、そこのアメリカ側のバタバタで、
バタバタ、このバタバタだけで、うん、 1年ばかしずれてるんだと思いますよ
オーリックさんのせいで言ってせいじゃないんだけど、うん、まあでも言ってもこうやっぱこう周りに味方をうまく作れなかったっていうのはまあ、うん、その器じゃなかったって言えば器じゃなかったってことだよね、まあ、まあ誤解が重なったにしろどっかに味方がいればさ、うん、どっかでこう何とかしてくれる、助けてくれてんのかな、なんか職人がたきの人だったのかな、か
そう
なんかこうね、
うん、かもしれない、
いやいや俺は何も悪いことやってねえし、うん、みたいな、うん、
インマンはどうだったんだねなんかちょっとこのインマンを押し付けられてるところから何か始まってるような気もするんだよね。
まあいるよね、大きいところ行くとね、何なんで、なんでこいつ偉くなっちゃったのみたいな人とかさ、
使えない部下つけられてね無理難題を、
しかも大仕事をな任されて、
そう大仕事のついでにやらされることがあって、そこでトラブル、
そこでトラブルっていう、きついね考えたら ね、ちょっともうちょっと中間管理職の悲哀だよね、言ってみりゃね、
悲哀だよ、
上から言われ側近から言われ、
そうだよね、
寝る場所は奪われ、
そう急に本国からさ、いや根も葉もないようなこと書かれたさ
メールが来るってことだよね、
そうそうそう、答申が来ちゃってどういうことなのみたいな、そうそうメール来るよね、
今であればこ う, そ う, そうポンって言ってきてね、なんだろう、あれなんだろう、こんな時間にって、見たら、うん、なんか
なんか周りがすごい音になってるけどみたいなね
え、お前息子乗っけてんのって、
あるわ
息子はね確かに乗っけてんだよなってなっちゃうよ、ね、
うん、そうそうそう、うん、いろんな言い訳の文章が残ってるらしいよ言い訳じゃないけどね、
まあ正しいことをそのオーリックさん的には僕はこういうつもりでしたよっていうようなことを綴ったものが、うん、そりゃそうだよね、うん、残ってるよね、
そうそう、まあね、でもほらもしかしたら僕らが習う教科書にはオーリックさんが載ってて、
そう
オーリックさんで開国してくださいが
オーリックさんもっと堅気、ね、ここな職人
肩だから、ね、背筋がいかない、
そうそうそうそう、うん、開国してください不器用ですがみたいな感じだったんじゃないの、言っとけんね、ペリー別に開国って言ってないから、
まあ、なんとなくねこう腹立つ気がでかいからなんか声が低くてねもったりしてるようにこうな、そう肖像画が残ってるからね、
そうだな、なんかやっぱ切ないな、組織で働くってしんどいな、
ね、なんかやっぱそうね、あと成功してるのは一握り
だよね、そうだよね、しかももうなんていうかこう偶然に偶然が重なって成功に、うん、たまたま成功に結びつくみたいな感じだよね、
ね、
あれ枕リア王の話だったよね、
うん、
リア王だってそうだよね、考えてみたらね、たまたまレア王じゃなかったっていう、うん、
そうね、あやだよね、
あやだね、あやだよ、俺なんどこであや間違ったんだろう、
ね、分かんないけど
もうすぐ自分のこと考えちゃうよ、こういう話ね、うん、
まあね、僕と相部屋になったとこはいけなかったのかな仲が悪くなっちゃったからね